コラム、奈良市の文化財156、市指定文化財彫刻、鵜宮神社の石灯籠。島ヶ原の鵜宮神社では、12月中旬に日本一遅い秋祭りと呼ばれる例大祭が行われます。秋祭りのメインとなるのが獅子舞です。島ヶ原地区の大道、奥村、中村、町、山菅、川南、中屋の集落から各一棟、計4棟の獅子が登場します。神社境内では、大広前、五段神楽、剣の舞、花鷹など獅子舞が奉納されます。この鵜宮神社で目を引くのは、入り口にある背丈をはるかに超える大きな石灯籠です。この石灯籠は高さ16尺、4.85 メートル、台石から砲手までの総重量14,470貫、54,263キログラムの非常に大きいものです。正面には宝塔、側面には天下太平、日月照明、国家安穏を祈願する文言が刻まれており、背面の碑文からは、石灯籠建立の由来を読み取ることができます。碑文には、田畑の教会が作奏し、相続に難儀していたので、8か年の歳月をかけて調べ上げたことなどが記されています。そして、天保14年、1843年9月に、無事建置を終えたことを、氏神である鵜宮神社に感謝して、石灯籠を建立しました。江戸時代の伊賀の国では、元禄年間、1688年から1704年を中心に建置が行われましたが、江戸時代後期に建置が行われたところもありました。一筆ごとの田んぼの面積を測り、収穫量を計算する建置は、大変な労力を要する難事業でした。石灯籠の奉納は、建置の事業完了の意義の大きさを物語っています。ところで、この石灯籠の特徴は、加工された石材を組み合わせる石灯籠と異なり、地前石をそのまま使ったように見せていることです。同じような石灯籠は、荒木の須知荒木神社前にもあります。島ヶ原の秋祭りでは、獅子舞とともに立派な石灯籠もご覧いただき、江戸時代の人々の願いや労苦に思いを馳せてはいかがでしょうか。文化財課、電話229678、ファックス229667。石灯籠の写真が掲載されています。物セレクション、ナンバー56、伊賀牛、二次元コードが掲載されています。伊賀牛は、古くは1310年の国牛十図に記されています。また、伊賀忍者が牛の肉を乾燥させ、保存食として携帯していたと伝えられ、この忍者の干し肉が伊賀牛のルーツとも言われています。当協議会では、肉質が良いと言われる黒毛和種のメスの未計算牛に限定し、最終飼育地として、寒暖差の大きい伊賀地域で最長12ヶ月以上、当協議会員が飼育したものを伊賀牛として定義しています。流通にも特徴があり、その約8割以上が販売者、精肉店、家畜商、自らが農家の庭先で牛を評価して仕入れる全国でも珍しい生態取引です。また、ほとんどが地元で消費され、仕入れ人が吟味した伊賀牛は、どんな料理で味わっても絶品。柔らかな肉と キレの良い油からあふれる旨味に思わず笑みがこぼれてしまう、なかなか他では味わえない地域限定の一品です。令和5年度で生産会員数25名、飼育頭数約2400頭、きれいに並べられた伊賀牛の写真が掲載されています。伊賀産肉牛生産振興協議会副会長北川俊一さん、昭和28年5月1日、伊賀の精肉店が中心となり、伊賀牛振興協議会を設立し、戦後初めて全国肉牛共進会に出品した牛は、厚生大臣賞を受賞。組織的な伊賀牛の生産は、昭和31年に始まり、伊賀全域へと波及的な広がりを見せました。昭和37年9月20日に、肉牛の生産振興を目的とし、伊賀市、名張市の生産者と関係機関が、伊賀産肉牛生産振興協議会を発足。60年以上の歴史ある協議会です。問い合わせ、電話 059-233-5335、JA 全農三重畜産課内、伊賀産肉牛生産振興協議会副会長北川俊一さんの写真と二次元コードが掲載されています。伊賀ブランド推進協議会事務局商工労働課、電話229669、ファックス229695。スポーツの力、する、見る、支える。駅伝大会の時期ですね。駅伝は日本で発祥し、独自に発展してきたスポーツです。新年の風物詩となっている箱根駅伝や全日本実業団対抗駅伝競争大会、ニューイヤー駅伝を家でゆっくり見ながらお正月を過ごす人もいるのではないでしょうか。そんな日本人に愛される駅伝の魅力とはどういったものなのでしょう。駅伝は長距離を一人で走り切るマラソンとは違い、チーム一丸となってゴールを目指すチームスポーツです。それぞれのランナーが得意な走りを生かしてチームのためにたすきをつないでいく姿はまさにワンチームで、多くの名場面やエピソードを生み感動を呼んでいます。またメンバーに選ばれなくてもメンバーのコンディション管理やケア、荷物搬などチームのために自分のできることを全うする裏方のスタッフが走り終えて倒れ込む選手を解放している姿も印象的ですよね。勝利に向けてそれぞれが自分の役割を全うした上でチームとしての協調を大事にしていることが伝わり、そういったことが多くの人の心をつかむのだと感じます。沿道では毎年多くの人がランナーを応援し、まさにする、見る、支えるが一体となったスポーツです。伊賀市でも今年で65回目を迎える伊賀地区駅伝競争大会が1月26日日曜日に開催されます。多くのチームが参加し、伊賀の地で熱い走りが繰り広げられます。テレビの向こうではない駅伝大会を体感してみませんか？みんなでランナーを応援して大会を盛り上げましょう。問い合わせ、スポーツ振興課、電話 229635、ファックス 229694、メール sports@city.iga.lg.jp。明日に向かって、差別をなくしていくために、人権について考えるコラムです。パリオリンピック パラリンピックを振り返って感じたこと。総務部人事課。コロナ禍後、2大会ぶりに観客が戻ったパリオリンピック・パラリンピックは大いに盛り上がりました。今回のオリンピックで日本は自国開催以外の大会では過去最多のメダル獲得数を記録し、パラリンピックでも前回大会を上回る数の金メダルを獲得しました。日本選手団の華々しい活躍は記憶に新しいところです。ジェンダー平等を理念の一つとして、出場選手の男女の割合を 50% ずつにするという目標を掲げていた今回のオリンピックでは、男女の出場選手数が初めて同数となり、歴史的な一歩を踏み出しました。パラリンピックでも、出場した女子選手は過去最多の約2000人で、全体の 45% でした。女子選手がオリンピックに初めて参加したのは、1900年の第2回パリ大会からで、この時は22人が参加し、男女の割合が等しくなるまで実に100年以上もかかったということです。また、これまで女性しか出場できなかったアーティスティックスイミングのチームに男性が2人までエントリーできるという変更があったほか、これまで大会最終日に行われていた男子マラソンが男女平等の精神を反映する目的で実施日が入れ替わり、女子マラソンがフィナーレを飾りました。このように、ジェンダー平等の観点から様々な面でオリンピック・パラリンピックのあり方が変わりつつあることを感じました。試合の勝敗やメダルの獲得数が話題になりがちですが、このように現代社会の変化が反映されている面に注目すると、また違った気づきがあるのではないでしょうか。今回のオリンピック・パラリンピックを通して、改めて日々の生活におけるジェンダー平等について考えるきっかけとなりました。ご意見などは人権政策課、電話229683、ファックス229641、メール、jinken-dango@city.iga.lg.jp へ。コラム終わり。